준다. 시티 인포메이션.
こちら三田市消防本部の時間です。この1ヶ月の火災救急状況、注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。まず前半では警防救助係の、竹中和豊さんお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はまずは今は1ヶ月とご紹介しましたが、ちょうど1年経ちましたので、そのあたりの出動状況をご紹介いただけそうですね。
はい、
お願いいたします。
はい、まずですね、はい、令和4年の出動件数についてお知らせします。
はい、お願いいたします。
はい、火災出動が26件で、はい、昨年度、令和3年より6件減少しております。
はい、
救急出動は4670件で、はい、令和3年より757件増加しております。
あ、そうですか。このあたりはまた後ほどゆっくりご紹介いただきます。
はい、で救助出動は171件で、令和3年から18件増加となっております。
こちらも増加ということですね。
はい、
はい、まずは件数をご紹介いただいて、減ったのはじゃあ火災出動だけになりますね。
そうですね。はい、救急と救助出動は増加傾向にありました。
はい、はい、じゃあこの今の数字からいろいろとご紹介いただけますか。
はい、まずはあの火災から説明させていただきます。は
い、お願いいたします。
はい、火災ではですね、その他火災が減少しておりまして、
はい、
今回減少という形が、はい、なりました。
はい、
令和3年のその他火災は18件でした。
はい、
で令和4年が10件で、
はい、
8件減増してます。
はい、
でその他火災って言いますのは、野焼きとかの焼却火から延焼したような火災ですね。
なるほど、はい、野焼きね。そうですね、三田ならではの、
ね、そうですね。はい、原則禁止はされているんですけども、
はい、
農業や林業を営む方で、
はい、
やむを得ず行う場合がありまして、その場合は、はい、一応例外としてあるんですけども、まあ、そういった場合はですね、もし行う場合は、
はい、
風が強くない日とか、
はい、
消火器具をですね、用意してから、していただきますようお願いいたします。
はい、そうですね。どのぐらい用意すればいいですか、消火器具と言いましたら。
水バケツとかですね、はいはい、消火器とか、すぐに火が消せるようなものですね。
そうですね。はい、でこれ例えばどのぐらいだと自力では難しい、例えば1人で作業、本当は2人以上ってよく聞きますけど。
はい、基本的には、まず燃え移らないところで作業するというのが前提なんです。
はい、
燃え移ってしまうと、もう人の力、1人では消せない。
やっぱりもう難しいと思った方がいいですか。
は
い、
そうですね。
はい、
でまず風の影響もすごい大きいので
。ああ、大きいでしょうね。
離れていても火の粉とか飛んでしまうと、どこで火事が広がってしまうかわからないので。
そこから飛んでいく場合もあるわけですからね。
はい、風の状況とか湿気とかね、
はい、
その辺も踏まえてしていただければと思いますね。
はい、わかりました。
はい、基本的には原則禁止で
ございます。禁止で、
はいはい、
ということは農業林業を営む方は届け出をしてされてらっしゃるんですか。
はい、火炎上昇という消防に届け出をされている方が多いですね。
は
い、
そうですか。はい、わかりました。そして次の状況はどんなご紹介でしょうか。
はい、続きまして救急について説明いたします。
はい、
はい、昨年はですね4670件ということで、
はい、
三田市の過去最高件数を記録しております。
そうですか。
はい、
はい、
まあ、増加の原因といたしまして、今、ずっと続いております新型コロナですね、
はい、
の第7波と第8波ですね、
はい、
まあ、第7波が7月8月夏ありましたよね。
はい、
で第8波この間先月12月ぐらいから、今もまだ続いているところなんですけども、
そうですね、
まあ、そういった状況影響で増加傾向となっております。
はい、
でまた高齢者の、方の搬送も多かったですね。
はい、高齢者の場合はコロナだけではない、
そうですね、
他の疾患もということですか。
はい、
これもやっぱり昨年と比べて高齢者の方の搬送も増えている。
はい、そうですね。
はい、わかりました。
で令和5年今年入ってからも、件数は増加傾向ですね。
そうなんですね。
またコロナ禍というところで、救急件数もそうなんですけども、
はい、
一件の時間がですね、
出
動時間が6時間かかる事案もありました。
この1月はそのぐらいになりますか。
そうですね。どこも受け入れ病院がなくてですね、いろいろ救急隊が病院を探すんですけども、
ご苦労ですよね。
はい、受け入れている病院がないとちょっと時間かかってしまいますね。
これはもちろんその 救助してもらう側がコロナであっても別の病気であっても同じなんですね。
そうですね、やっぱ病院が受け取り体制が整っていないと見てもらえないというところで、
そうなんですね、はい、じゃあ6時間ぐらいかかって受け入れ先を探す場合も多い、それとも場合もあって、
場合もありましたね。
そうです
か。ただやはりコロナ禍中ですね、第8波とか第7波とか、はい、そういったところは一見の時間がやっぱ長くなってますね、
はい、そうなるともう1台もないという状況が出てきますか。
そうですね、三田市救急車4台で、はい、今のところ回っているんですけども、はい、4台とも出動している場合とかも多いですね、
そうなんですね、
はい、なので、救急車呼ばないの判断は難しいかと思うんですけども、適正利用というところで、はい、今後ともよろしくお願いしたいところではあります。
はい、わかりました。では続いて、今度は救助件数になりますか。お願いします、
は
い、
救助件数につきましては、はい、建物事故が増加傾向にあります。
建物事故、
はい、
はい、
令和3年の建物事故件数が53件です、
はい、
令和4年が67件、14件の増加となっております、
はい、建物事故というのは、
はい、建物事故とはですね、急病、体調悪くなったとかの理由で動けなくなった方がですね、一人暮らしだった場合、玄関の鍵とか開けれない場合がありまして、はい、そういった場合に、救急隊だけでは中に入れないというところで救助隊がですね、はい、一緒に出動しまして、
はい、
中に入る等の、作業をいたします、はいはい、これ全体の救助件数の大体3分の1を占めておりまして、年々増加傾向にありますね、
結構多いですね、はい、この建物事故が多くなってきている理由はいかがでしょう、
は
い、
これはですね、核家族化であったり、はい、高齢化などいろいろな理由があるんですけども、
はい、
全国的にこれ増加傾向にありますね。
あ、なるほどね、
はい、なんでどうしても鍵が閉まっている場合とかはですね、私たち行くんですけども、
は
いろいろな方法を駆使して、中には入るようにして、はい、安否の確認は行いますので、安心して救急呼んでいただいたらなと思います、
ね、動けない状態でも躊躇しないでまずは救急の方に連絡を入れるということですね、
はい、もうそういった ところはもう気にせず呼んでいただければと思います、
はい、
でもし可能でしたら、近隣の民生委員とか、
はい、
家族の方にですね、はい、合鍵とか預けていただくと、
ね、
私たち行った時に鍵があれば、はい、すぐ中入れますんで、はい、そういった準備もしていただけると私たちも助かりますね、はい、
なるほどね。じゃあ自宅で具合が悪くなった時どうすればいいでしょうね。
はい、もし具合が悪くなった場合はですね、はい、もう我慢せずに動けるうちに119、はい、救急車呼んでください、
はい、
で動く時であれば、玄関の鍵とかもね、開けていただくことも可能ですし、
そうですね、
はい、そういったところでその辺はね、気にせずに、
はい、
しんどくなれば呼んでいただければと思います、
はい、じゃあ例えばご自分がもうだんだんちょっと貧血を起こしたり足腰がちょっともう立ちにくいなとなってた時だったら、はい、玄関まで行く元気はないけどすぐ横にあるベランダの鍵だったら開けられるって、そういう状況でも大丈夫ですか。
はい、はい、大丈夫です。救助隊どこからでも入れる訓練はしておりますので、
はい、
玄関に限らず窓のドアな
りどこかでも、
はい、開けておいていただければ、
はい、
すぐ入れるようにいたしますので、
より早く入っていただける。わ、はい、かりました、
はい、ではなので、はい、一人暮らしの方とか、
ね、
はい、ちょっと大変だと思うんですけども、はい、そういったところを気にかけていただければと思います。
わかりました。では最後に日頃の活動で心がけていらっしゃること、どんなことがあるのか教えてください。
はい、やはり消防の仕事をしている上ですね、やっぱ市民の方に寄り添って活動することをやっぱ心がけてますね。やっぱ訴えや容態に合わせた活動で、やっぱり少しでも不安を取り除くような活動を大切にしてますね。
不安を取り除くというのは本当に頼りますのでね、
はい、
119にかけたら何とかしてもらえるだろうと。私は母がなんかめまいがひどくて動けないっていうのを、
はい、
それこそ近くに住んでたので、はい、まず私に連絡があって、それで私が駆けつけて、で そんなに大きな母ではないけど、私一人では私の車まで連れて行けない、そんな状況 で119を連絡させていただいた覚えがありますけども、その時にも大丈夫ですよって言って容態をこう、一つ一つ質問してくださったから、初めてでも心配なく答えられてで来てもらいましたのでね、安心をいただけるということで、ありがとうございました、ここまではまずは、警防救助係の竹中勝豊さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは皆さんに今お話しいただいた昨年の令和4年を、その令和3年と比べてどのぐらいの傾向があったかというお話をいただきました。火災の件数はね、ぐっと減っていますけれども、出動件数などは増えています。これは高齢化によるもの、それからまあコロナ禍ということで、現在でしたらばなかなか長くかかって救急から出動して、次の受け入れ先の病院を見つけるまで長い時では6時間かかることもありますというお話をいただきました。それではこうやってお入りいただいたのは、総務課から西雄介さんお越しくださっています。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はどんなお話になりますか。
はい、最近ニュースでもよく聞くと思うんですけど、大寒波の到来、
もうそうですね、この昨日おとといは道路状況も大変でした、3度もかなり降りましたね。
そうですね、
皆さんのところはどうだったんでしょうね。破裂とか水道管大丈夫だったんでしょうかね。
はい、市内ではちょっとそういった被害は聞いてないんですけども。
そうですか。はい、
で大寒波の話 と、ちょっと毎日のように流れているの痛ましい火災のやっぱニュースがありますので、
そうですね、
そのあたりについて、お話しさせてもらうのと、そういった火災があったときに出動するのは、僕たち消防以外にも消防団というのがあるので、そちらの紹介を少しさせてもらおうと思います。
はい、わかりました。では最初に寒波のお話からどうぞご紹介ください。
寒波といいましても、この三田市は兵庫県のどちらかというと全体で見たら下の方になりますよね、地図上で見たら。なので北の方ほど、スキー場があるようなそういった雪の被害ではなくて、主に普段慣れない皆さん雪道に慣れてない方が雪を降ったり、道路が凍結した際の、注意点等々も含めて、気温が低い時の注意点をお話しさせてもらおうと思います。
ご紹介ください。
普段やはり雪道を走行するのに慣れていらっしゃらない方が、多いので、事前のやっぱり買い出しであったりだとか、不要不急の外出は避けていただいて、もう天気予報で少し前から、週末に寒波が来ますよというようなことがやっぱ分かるので、
今はものすごく正確に、分かるようになりましたね。
このあたりは夏 の台風とか、豪雨の時とも同じような対応が取れるのかなと思ってます。
そうですね。
はい、それでもやはり自宅で調子が悪くなったとか、どうしても外に出ないといけないことがあると思いますので、凍結した道を走る際は冬用タイヤを装着した車両で、なるべく雪の溶けた道でスピードを出さないということもちょっと意識してほしいなと思います。やはり今回も市内で寒波の影響で交通事故や転倒というのがいくらか発生してますので。
そうなんですね。
はい、あとは市民の皆様以外にも事業所の皆さんも、いらっしゃると思いますので、そのあたりは支障なければ在宅ワークに切り替えてもらうとしてもらって、電車も今回大幅に止まってますので、そのような対策も、取れるのかなと思います。あとはですね、ちょっとやはり私消防ですので、救急的なところの話も少しさせてもらおうかなと思います。
お願いします。
冬によくヒートショックって聞かれたことありますか。
はい、割と今回いろいろと寒さ対策の中でヒートショックって言葉は聞きますね。
はい、その話をちょっとさせてもらおうと思うんですけれども、このヒートショックっていうのは気温の変化による体への影響なんですけれども、エアコンの効いた室内から、お風呂場へ移動するとか、トイレに行く際に、エアコンの効いてない寒い部屋にいきなり移動した際に、その温度の変化ですね、それによって、人間の体で血圧というのがちょっと上がったり下がったりすることがあるんですけれども、それによって脳や心臓に影響が出て、倒れて苦しくなってしまうとか意識を失ってしまうというような、ショックを指します。特にやはり高齢者の方少し多いですね、これは。
そうなんですね。
はい、 でこちら の, あの対策の方もお話しさせてもらおうと思います、はい、やはり問題はあの温度変化が大きい問題ですので、はい、そちらのまず対策について、お風呂などにあの入られる際は、はい、あのお風呂ためるときですね、あれにあのその際に蓋をせずに、
湯船にお湯を張るときに、
はいはい、そしたらあの湯気がこの浴室内にこ
う、ね、
はい、充満して、あの、はい、エアコンの効いてる部屋とのちょっと温度差を少しでもこう少なくするという、こちら工夫ですね、はいはい、はい、あとは、まあ、お風呂に入ってもらって、お風呂の湯船にどうしてもゆっくり寒いから疲れたいんですけど、
そうですね、
その時に、まあ、急に立ち上がったりすると、寒いところから急にこう立ち上がると血圧の変化がすごい起きたりすることがあるんです。
そこでも、
はい、でそこでフラッとなって倒れてしまったり、 あとはあの長風呂をされる方ですね、
はい、
長風呂をされるとあのすご体の温度が上がってしまって、今度また寒い廊下に出ないといけないとか、そういった温度変化というのが非常にやっぱ起きやすいので、
ね、
まあ、できたら40度未満ぐらいで10分ぐらいまで の, あの入浴をお勧めします、
はい、ちょっとぬるめですよね。
そうですね、
ただでもそのぐらいの方が温度差をあまりつけないの で,、
はい、で寒いので、お風呂に入ってすぐ、暖かい、すごい熱々の上に飛び込むという、まあ、それもすごい温度変化ありますよね。
本当ですね、はい、そうですね。
またあとね、もう一つ多いのはお風呂と、ね、トイレも多いんですよ。
あ、はい、そか、
なのでトイレも、はい、まあ、温便座をつけるとか、少しでもちょっと浴室、まあ、脱衣所も含めて廊下も含めてですけど、
はい、
少しでもちょっと温めてもらって、なるべくこう温度変化のちょっと少ない環境を作るというのが大事になります。
そうですね、
はい。でまあ、節電とかやはり叫ばれてますので、はいはい、まあ、そうですけど、まあ、ちょっと健康の方にも意識してもらって、
そうですね、
はい、なるべくそういった環境を作らないというのが大事ですね。
この今が一番寒い時期だから、はい、ここを上手に乗り越えたら、はい、また上手に節電しながらという付き合い方ですね、
は
い、
で あとはその入浴の話ですみません、もう少し付け足すんですけれども、はい、食後も食べ終わってすぐに入浴するだとか、 あと飲酒後ですね、
はい、
お酒を飲んだ後入浴というのはちょっと血圧がやはりちょっと下がりやすいので、こちらもちょっと防止の対策としてお伝えさせてもらいます。
つまり血圧が上がったり下がったりの変化が一番ヒートショックになりや
すい。そうですね、
はい、一定になるべく緩やかに上がって緩やかに下がるという、はい、わかりました。
で、まあ、お一人暮らしの方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、なるべくこう家族の方に今からお風呂入るとか、
あ、そうですね、
はい、お風呂が長いなと思ったら家族の方が見に行くだとか、
はい、
まあ、そういった時で防げる事故もやっぱりありますので、
そうですね、
はい、そのあたりも皆さんで協力してもらったらなと思います。
はい、わかりました。まずはここまでは寒さ対策のことに対しての注意点などご紹介いただきました。続いては冬の火災とおっしゃってました。確かに毎日、
はい、
本当にちょっと心痛めるニュースが続いてますね、
は
い、
そうです、まあ、幸い三田ではまだこの一軒丸々燃えてしまうような火事が今年に入ってからは起きてません、
はい、
まあ、ですけども皆さんに気をつけていただいたら、その火事をこのままなしで乗り切りたいなと思ってますの で,
そうですね、はい
はい、でやはりこういった先ほど言った寒い時期ですので、
暖
房器具を皆さん使われると思うんですね。
そうですね、はい
はい、でその暖房器具というのはやはり熱を発するのでその周りに燃えやすいものを置かないだとか、はい、ファンヒーターの前に、燃えやすいものが置いてあったりだとか、灯油ストーブの上に洗濯物を干したりだとか、
はい、
そういったものが落下して火事になるというのが割とやはりあるんですね。
そうですね、はい、
でその他火を使う家の中で熱を使うものとしては、はい、やはり料理の時があるのかなと思いますので、はい、IH の方もいらっしゃいますし、うん、ガスの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、火をつけたところからは離れないというのが一つポイントです、
はい、もうこれは鉄則ですね、は
い、そうですね、まあ、安全装置というのが今は発達して、はい、だいぶ良くはなってるんですけれども、やはりちょっと何が離れてしまうと何があるかわからないの で,、はい、
そうですね、
もう火を消して離れると、はい、離れるときは、はい、あとは、寝タバコですね、
はい、
最近おタバコを吸われる方も電子タバコが増えてだいぶ減ってるみたいなんですけれども、
はい、
保育園とか幼稚園にこう訓練の指導で行った時も、ライターで火遊びしちゃダメだよとか言
う
ても、皆さんライター子供たちわからない。
もうそうですか。
そうなんです。
逆に保護者の皆さんも気をつけてらっしゃるってことですね。
もうそのタバコっていうのが昔は喫煙者が多かったと思うんですけども、
頻繁にね、目にした姿ですけども、はい、今は本当喫煙される方も少ないし、
少なくなってるんですけれども、やはりタバコっていうのも火災の原因としたらずっとやっぱり全部ずっと残ってるんですね。
そうですね、
はい、なので寝タバコしないっていうのと、
はい、
で最後ですね、やはり電気機器の火事が多いですので、
あ、
まあコンセントがこう、はい、被覆ってあの周りのカバーが破けてたりだとか、家具の下敷きになってるとか、
はい
はい、あとはあのコンセントをこう、コードをこうまとめたまんま使ってそこの中でこう熱が
長いの邪魔になるからまとめがちですけど、それは良くないんですよね、
はい、
確か、
はい、でそのまま使ったりだとか、はい、あとはまあ家電製品、電化製品の使い方の方で、電子レンジとか加熱時間を間違えたり、はい、出力をこう間違えたりしたら過加熱って言って熱しすぎて火事になったりだとか、そういったこともやっぱりあったりするので、はい、まあ、使い方を守るっていうのと、そういったあのコンセントが関係ですね、きっちり確認する、刺さるところからももちろんですし、コードの部分もしっかり確認して使ってもらうというのが大事です、うん、
はい、入れっぱなしにしているところなどちょっと点検してみるのも必要かもしれませんね。
そうですね、やはりこうけつまずいてというかこう引っかかって、
ね、
コンセントの刃の部分がこう曲がってしまったりしたら、
はいはい、
そこが、電気の流れ方がいつもと違ってしまって、余計に加熱してしまったりとかして、
あ、そういうこともあるんですね、
はい、変形したまま使ったらそういったこともやっぱり可能性としては
、変形はもうきちんとした形に直してもら
えて、そうですね、可能性としてはやっぱり火事になる可能性はゼロではないというところで、はい、
そうですか、
はい、
分かりました、ありがとうございました。冬の火災対策もご紹介いただきました。そして3つ目の話題が消防団のお話ということで、
はい、
はい、お願いいたします、
はい、まあ、その火事があった時、
はい、
もちろん火事もそうなんですけど、三田市内で災害があった時、風水害であったり地震もそうですし、
うん、
あとは、行方不明者の方の捜索とかも消防本部と連携して、うん、活動してくれる消防団のお話をさせていただこうと思います、
はい
はい、現在三田市は、人口 約11万人、
あ、そうですね、
はい、この11万人を、消防職員116名で守ってるんですけれども、
はい、
もちろん泊まりがあるので毎回毎回116人いるわけじゃないんですけれども、それとは別に約700名の消防団員の皆さんもで同じく三田市を守っています。
たくさんの方々ですね、
はい、で三田市で今月1月ですし、阪神淡路大震災のような
、
ああいった大きい災害があった時、とてもとても、はい、消防職員の116名では、
うんうんうん、
守りきることはやっぱりできません、
はい、
で消防職員はもちろんそういった災害対応というのは日常業務になるんですけれども、はい、消防団員の方というのは普段別のお仕事、うん、消防以外のお仕事をされている方がほとんどです。はい、で災害時のみ地域を守るために活動されたりします、
はい、
でもちろん災害時以外も、地域 の防災訓練だとか、
はい、
あと、火災予防運動とか の警戒で、はい、消防車が火災予防運動中ですっていう感じで走ってられる姿も見られたことあると思うんですけど、はいはい、そういった警戒活動だとか、
はい、
あとは消防職員と一緒に救急の講習会、そういったところで指導してくださったりしています、はい、でこちらの消防団の事務局を消防本部の総務課でしていまして、で消防団と一緒にあと現場で活動したり、はい、します、
うん、
はい、今は大学生さんも数名、はい、
そうなんですね、
入団されてます、
はいはい、消防団の方と消防本部が一緒に活動すること、その他にはいかがでしょう。
はい、まあ、先ほど申し上げたように大きい災害があれば消防団と一緒に活動するんですけれども、はい、消防団というのは消防本部はこう場所は決まってるんですけど、
はい、
市内こう各地にこう、
そうですね、はい、確かこう第7
分とか、そうです 7個の分団という、 こう、
はい、
分団に分かれてて各地域を守ってるんですけれども、全体で集まることもあればその地域だけで訓練をしたりすることもあります。
あ、はい、
で年間を通じて消防本部と一緒に合同訓練をしたり、あと新しい方、消防団員の方が入団されたら、
はい、
その、ロープの結び方だとか、
はい、
ホースの伸ばし方だとか、もちろん団員さん同士でも教え合ったりしてくれるんですけれども、消防本部の職員があと講師として、新入団員研修というのを行ったり、それ今月やる、すみません、来月やるんですけれども、
そうなんですね、
はい、連携強化普段から行ってます、はい、で、まあ、地域をやっぱり守ってもらうんで、僕たちがこう出動した先に山の道迷いだとか、はい、そういった時には消防団の方が道案内する
。地域のよく知った場所なので、
はい、なのでこう普段から訓練とかでこう顔を見える関係というのはやっぱり僕は大事にしたいなと思ってるんですけど、
はい、
でも全国的に見たらこの消防団というのはすごく減ってるんです。 もう1万人とか2万人とかいう単位で全国で減っていってるんですね、はい、でもちろん三田市も定員という消防団員の上限があるんですけれども、はい、それを今ちょっと下回ってる状態で
定員をもう切れてるんですか、はい、ですか
で、平均年齢もちょっと45歳から46歳ぐらいで今、うん、消防団員全体ももちろん三田市内が高齢化してるので、ああ、そうですね、全体的には上がってしまうんですけど、うん、高齢化がちょっと問題になってきてます、
はいはい、その人数が減って高齢化するところは何かこう、分析などされてらっしゃるんですか、はい、
やっぱり全国的なこの高齢化というのはあるんですけれども、はい、あと社会環境の変化、三田市もやっぱり都市部とこう、はい、郡部というか田舎の方に分かれてますので、田舎の方ではずっと昔から後取りでずっと家をこう続いていってるんですけど、はいはい、やっぱりみんな出て行ってしまうんですね。お仕事の関係もやっぱりありますし、
はい
はい、でそうなるとそこの、地域から、まあ地域の住人の方全体の数が減ってしまうので、うん、もちろん消防団に出せる人たちも減ってしまうという、
はい、
で、他にもですね今はこう企業さんが増えてきて、うん、昔は自営業の方が、
はいはいはい、
自分元で自分の家で、
はい、
お仕事をされているという方が多かったんですけれども、その場合ってこう普段ずっと地元の自分の家にいるので、火事がありますって招集がかかったらみんな自分の家におるんですぐ集まるんですけど
動けた、そうか、はいはい、
ところが今はこう、三田で火事があっても職場神戸ですとか大阪ですっていうので、
はい、
帰ってくるにもまあ時間がかかったり、
そうですね、はい、
するので、
うん、
まあそんな中でやはりずっと参加できないとかいう状況もやっぱなってしまう、
気持ちはあっても実際にできないのでという、はい、
なのでそういったところでも致し方ない部分はあるんですけれども、うん、もう消防団の皆さんにこう地域をやっぱ守ってもらってるのでやりがいを持って、続けてもらうのが大事かなと思ってます。
そうですね、はい、団員の皆さんがこう活用としやすい環境づくりにはどうやっていけばいいでしょうね、
はい、今、国の方でもこの、はい、消防団員を中核とした地域防災というのがちょっと叫ばれてまして、
はい、
やはりこの消防団員の減少に国の方もちょっと危惧している部分もあるんですね。
すごくいいシステムですもんね、はい、
でもやっぱりそれやっぱ減っていってるんです、
はい、
で先ほどの三田市でもやっぱ消防団の方がいないと、
うん、
もう大規模災害とか
あ
った場合はもちろんそうですし、普段 の火災でも僕たちがこう消火した後というのは消防団の方が次の日の朝まで警戒してくれたりすることもやっぱあるの で、
そうなんです、ね、やっぱり地域のということで、はい、皆さん熱い思いで
そうなんです。でもちろんそうやって朝まで警戒してくれた後も次の日朝から仕事なんですっていう方もいらっしゃったりするの で、
そうですね、別のお仕事してらっしゃるので、ね、
はい、
で
そういった負担の軽減というところという面で、はい、消防団事務局としてもちょっとなんとかして、うん、することができればなという思いがやっぱあるんです、
はい、
でその中で処遇の改善といって消防団員の方が出動した時にやはり手当が出ますので、
はい、
そちらの金額アップであるとかそういったところとか、あとは消防団活動について、はい、装備品の強化などその
あ
たりも、
はい、
させていただいてます、
うん、
で、他にはですね消防団員の方ももちろんお仕事されてますし、
うん、
転勤とかもあったり、
はい、
女性の方も所属されてますので、
うん、
普通の会社であるような産休や育休というような休団制度というのも期限を設けてありまして、
はい、
まあ、続けたくても仕事の都合でちょっと出れないという、はいはい、そういったところにも配慮できるように休団制度というのを取り組んでまして、実際今も取っていただいている方もいらっしゃいます。
あ、そうなんですね、
はい、
休団制度はそれはいいかもしれませんね、はい、そうなんですね。消防団にこう協力できることというのは何かありますでしょうか。
はい、消防団の方は実は消防団になったら消防団長から辞令書という、
はい、
任命しますとい う、 こう、はい、そういった辞令書をもらえるんですけれども、それとは別に消防団員カードとい う、 こうカードをもらえるんです、
証明書のような
証明書のようなものです、
はい、
でそちらを持ってその消防団の応援事業所という、
はい、
ものがあるんですけれども、
消防団応援事業所、
はい
はい、
これは、まあ、飲食店だとか、物を売ってる物販店、
はい、
そういったところの登録してる店舗については消防団員の証であるその消防団員カードを提示すると、 さまざまなサービスが受けれる制度です。
そうなんですか、
はい、例えばお会計 10% オフだとか、
そうなんですね、
ポイント2倍とか、あとワンドリンクサービスとか、
いろいろとお店によって、
は
い、
で現在三田市では11事業所登録があって、三田市のホームページでも公開してます、
これはいつ頃から始まったんですか、最近の話ですか。
いや結構前だと思います。僕もちょっと今の担当になる前から、
じゃあもう少し増えても良さそうな気がしますね、はいはい、11だとちょっと少ない感じがしますね。
今でも募集中ですので、
募集中なんですね、はい、
ご協力いただけるところがあれば、消防本部の総務課までお願いします、これは事業者さんにとってもやはりそういったところに協力するという、こうイメージアップにつながったり、消防隊の方もサービス受けるからあの店に行こうという感じで、顧客の確保とかにもつながることもやっぱりあると思いますので、で応援事業所もそうなんですけど、もちろん消防団員の皆様自体も募集してますので、
これは応募できるのは例えば期間が決まってるんですか、いつからっていう、年度始めとか、
それ事業所の方ですか、
ではなくて消防団員、としては
もう年中無休で、
いつでも、はい、参加したいなと思ったらご自分の地域の、
ご自分の地域の団員さんに声をかけてもらうか、消防本部の総務課の方にご連絡いただけましたら、入団できるように、手続きをさせてい
ただけますか、そして先ほどの応援事業所、これはどうすればいいですか。
応援事業所についても、消防本部の総務課に、連絡してもらったら、事業所に登録できるように手続きをさせていただきます。
分かりました。
最近3店舗ちょっと今登録中で、そうなんですね、事務処理を進めております。
そうですか、
さらに、今11事業所と言いましたけど、
じゃあここに
まもなく増えます、
そうですか、まだまだたくさんの方々のご応募の、消防団としての団員さんとしてのご応募もお待ちしてますし、応援事業所としてもお待ちしています、ということですね。
あと今日お話しさせてもらったその事業所も消防団員もそうなんですけど、初めの寒波や火災対策についても、三田市のホームページとか三田市 の消防本部の公式の SNS、インスタグラムやってますんで、そっちでも紹介してますんで、
そうですか、
ぜひ皆さんに見ていただけたらと思います。
じゃあまずホームページの方も、チェックしていただきたいですね、ありがとうございました。後半お話をいただいたのは総務課からお越しいただいた西雄介さんでした。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
こちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は2月23日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。